プロジェクトワンサイズ
ポッドキャストラジオ始まりのワンガール
YouTube あるよチャンネル登録と高評価ボタンよろしくお願いします。
タルビのエンターテイナー加瀬浩二です。
特撮大好き派遣の声優中澤雅智です。
あんこ大好き声優ムーブマンの平井正幸です。
すうるせえな。
この番組は大学時代からの付き合いである3人が人間性を丸出しにここだからこそできる本音や日常大切な思いなどを自由にトークする番組です。
毎月1日11日21日と31日に定期配信しています。 YouTube では動画企画や生配信も展開しているのでぜひチャンネル登録、高評価、コメント書き込みもよろしくお願いします。
お願いします。
いやーしんどい。しんどくてね。
どうした？
やっぱり、うん、冬だから、うん、寒いし、うん、暖かい日があるねとはいえ、うんうん、寒いし
寒い、
どうもやっぱ体が重い。乾燥っていうのもあるよね。
まあ、あるあるよ。大いにある。
スーッと鼻が通らない感じ、うんうん、なんかずーっとなんかカピカピしてんな。とかさ、
そうね、粘膜やられるよね。
そうそうそう、うん、であとオリンピック超盛り上がってて、
そうですね、
すごくいいなって思いながら、うん、いつもこうね通常時楽しみにしているテレビが、まあ、オリンピック編成でお休みだったりするから、リズムがこちらの通常リズムが崩れるところもあってさ、そううまくいかないな、なんかこの日常が日常が非日常になってるから、いいことではあるんだけど、盛り上がりはいいことではあるんだけど、ちょっとこの乱れがさ体に来るな、
まあ乱されちゃうよね、
でやる気出してえなって思ってさ、僕は大体そのやる気出してえなっていう時はニンニクをバカすか食って、
お
なんか興奮状態を呼び込んでさ、でね、まあ半分はおまじないでもある、
まあまあまあある、まあ、
ニンニクガツンと食って、ね、よし頑張っちゃうぞって自分のスイッチを入れるおまじないの一つではある、
分かる。
でバカスカ食ったりしてさ、ね、この大変だ編集で大変だっていう時期もニンニク食って頑張ろうみたいなことをやってたんだけど、おやおやって思ってさ、
おや
私ね、まあ皆さんご存知かもしれないけどアルビノというヴァンパイアの一種で
上まあね、古い捉え方ですけどね、そうね、
大体
そういう風にしましょう、
ニンニクは効いてたわけよ僕には。
はいはいはい、
いい意味でね。
いやいい意味で、よかったよかった、
いい
意味でダメージの方じゃなく
て、いい意味で
効いてた、
ヴァンパイアの僕にはニンニクがよく効いてたんだけど、克服しちゃったのかもしれなくて。
どういうこと？
まあ、ね、
最近は、おーしニンニクバカスカ食って頑張っちゃうぞって思って、食っても頑張れない。
それは
慣れちゃったね。
それはね、
体が一回慣れちゃったねこれね。
そうなの。
いやだからそれもね、それもある。ずっと継続的に日常的にやっていると体、体勢ってわけじゃないけど、慣れちゃってっていうところもあるなっていうのは知ってたから、
抗生物質みたいになってんだね。
しばらく前、1ヶ月かな2ヶ月かなぐらい前に、ちょっとニンニクが平常になりすぎたからやめようと思ってニンニクを一回やめたんだよ。でしばらく経ってこの度やっぱりバカすかニンニクを入れたら頑張れるんだって思い出して、食ってみてもそうも頑張れない。
あれおかしいね。ニンニクになっちゃったんじゃない、体が。体がニンニクになっちゃったからニンニク効かなくなっちゃったんじゃない、もう。
どういうこと？
ニンニクそのものになっちゃったから、もうニンニクなんて入れてもニンニクなんだからニンニクは効かねえんだよ。
もうちょっと分かるように教えて。分かるように教えて。分かりたい。それの話分かりたい。
めんどくせえな。
分かりたい。分かりたいからさ。
わかんねえかな。
わかんない。
わかんねえかな。
わかんないんだよ。
わかんねえな。
体がニンニクそのものになっちゃったから。
いつか。
は？
わかんねえな。いいんじゃね。いつかわかるようになるよ。
いつ？
本当に？
わかんねえ。いや、まあ、だから、まあ、単純に体が慣れちゃったんだろうって話なんだけど。
そうね。
だからね、うん、今回はみんなにとってそういうやる気を出すような食べ物とかがあったら聞きたいなって思って。
いいね。なんだったら自分もね、試してみたい。
そうそうそうそう、うん。なんか聞いたことを試してみたい。そういう、なんか今、なんていうの、その、知識を欲しているからさ。
はいはいはい、はい。
だからそういうのも知りたいなって思ってメッセージテーマを募集させてもらったんですけれども、うん、その前に普通オタから読んでいきたいと思います。
ほいほい。
まずは R ネームミーさんからです。
ありがとうございます。
笠谷さん、平井さん、中澤さん、おはこんばんにちわん。
わん。
2月1日の配信で、
はいはい、
自転車の駐輪場の契約更新についてメールを読んでいただいたものです。
はいはい、はい、
あったね、
うんうんうん。
忘れちゃうからっていう、ね。
忘れちゃうから、
うん。
今回は大変おこがましいお願いなのですが、うん、皆さんから改めて、駐輪場の契約更新忘れるなよという最後のリマインドをいただきたくてメールしました。もうメールしてるから忘れ
もう、十分なんだよな。十分なんだよ。わ、うん、かんないわかんない。メール送ってさ、うん、今こうやって読んでるけどさ、我々が。うん、3日後ぐらいにさ、またふっと忘れちゃうかもしれない。うん、
確かに。メール送った後に忘れちゃう
可能性もある。最大数、うん、今、ミーさんは4回チャンスをね、最初に送った時、我々が読んだ時、で、今こうやって今、我々が読んでる時、で、配信された時の次は。
いくつか作動してます。
うん、皆さんのおかげで、今のところ更新のことは一瞬たりとも忘れておりません。
うん、
この配信が始まる頃には、現金をしっかり握りしめ、余裕の笑顔で更新を完了しているはずです。
うん。
うん、ああ、現金払いなんだね。
うん。
もし忘れたら、なんてことは考えず、数年ぶりに2月の更新完了という悲願が叶いそうで、今からワクワクしております。
ほいほい。
よかった。
うん。
ということなんでね。
今読んだからね。
ね。
うん。
リマインド。
そうだね。だから、
うん、
何年も、2月の更新だけは忘れてしまう、その自転車駐輪場の契約、うん、更新完了おめでとうございます。
おめでとうございます。
あ、そっか。
できているはず。
うん、この日、今日という日。
おめでとうございます、うん。できてなかった場合のことは知りません。おめでとうね。ね、
うん、
まあ、本当な、2月終わっちゃうからよ。
うん、終わっちゃう。
っていうか、
だね。
今年、やっぱり改めて気づいたのが、うん、毎年言ってんじゃん、その、12月31日、1月1日とか、
うん、
7月31日、8月1日、8月31日、9月1日とか、うん、更新が立て込む時期、
うん、
ポッドキャストの運営としては大変なんだって毎回言ってるけど、2月に関してはさ、10日開かねえんだよ。21から次の1までが。
あ、そっか。うん。
そうだね。
それもそれでって思いました。
ああ、
やっぱり2月にだけは気をつけろ。特別なんだよ、2月は。
そう。スケジュールもね、我々のスケジュールもね、ちょっとこう、つんのめりそうな感じになるよね。
そうそう。
あったみたいな、ね。
そうそう。
ギュッてなってる、ね、
気をつけなきゃいけないけど。
うんうん、
そして、もう一つ、普通おた相談が来ておりますので、
はい、
読みたいと思います。
うん、
R ネーム、まゆみんさんからです。
ありがとうございます。
かすやさん、まさともさん、平井さん、おはこんばんにちわん。
わん。
2月最後の収録、お疲れ様です。
お疲れ様です。
早速ですが、ワンサイズのお三方にご相談したいことがあります。
はい、
男性にしかわからないことなのですが、
うん、
周りの人には恥ずかしくて直接聞けません。
うん、
そこで、メールだったら書けると思い送らせていただきました。
はい。
ズバリ、立っている時の心境を教えてください。
お？
実は我が家のトイレ掃除は 100% 私がしています。
ああ、はあ、
この一文でお察しかと思いますが、
はいはい、
トイレでショーをするときのお話です。
ああ、ねえ、なるほど。
お三方は便座を上げて立って用を足しますか？それとも便座に座りますか？
なるほど、
うん。
夫は立ってします。
はいはい、
うんうんうん。
立ってすると、いくら気をつけていても、汚れてしまう範囲が広いので、お掃除が大変になります。
そうだよね。
だからできれば便座に座ってほしいとずっとお願いしているのですが、なかなか実行してもらえません。以前ポッドキャストで粕谷さんはずっと立ってしていたけれど、ある時から座るようになったとおっしゃっていましたね。きっかけは尊敬されている伊集院光氏が座っていると知ったことと、ある朝立ってしたら腹の方向に飛んで壁と手を汚してしまったこと
あるよ。
僕
あるよね。そんなあるんだよね、そういうの。
まあでも、その分かるよね。確かにそういうことがね、分かるんだよね。
すげえ寒い時とかさ、ねね、
それ以来座ってしようと心に決めたとお話しされていました、お話ししたんですって僕、
してた
気がする。してた、
その時平井さんは幼少期からの習慣で立ってしているとのことでしたが、はいはい、現在もお変わりないでしょうか。
そんな健康を聞くみたいに聞くねお変わりないでしょうか。そう
ですね、もちろんそれぞれの思いがあるので、どちらが正解とかはないと思います、ただ掃除する側としては特にこだわりがなければ座ってくれたらありがたいのです。
それもそうな、
勝手な想像なのですが、もしかして立ってするときは何かプライドみたいなものがあるのでしょうか。
ないないない、習慣習慣、ただの
女子には全くわからないことなので、赤裸々なご意見をお聞かせいただけたら幸いです、そしてよろしければ参考にさせていただき、今後夫にどのように交渉するか作戦を練っていこうと思います。
そうですね、
なるほどね。
最近は乾燥がひどいので、大切な喉を痛めませんよう十分にお気をつけください。ではまた。ありが
とうございます。
というわけでね、なんか久しぶりなテーマが来ましたけれど、
忘れてたぐらい昔だなって思って、
いつ
調べたら、ちょうど4年前ぐらいに、はいはいはい、まあ話した通り4年前の3月ぐらいに話しているから、まあ、本当にその時の僕の生の声を聞きたかったら、その過去の配信をね、まあ、多分この記事にもリンクしてるから、ちょっと聞きたかったら聞いてみてください、で、そう、僕はもうこれからは大人の男は座りトイレだっていうようなことを悟って、でも本当習慣だからさ、もう、なんとかこう改善するのが大変で。で、長らくね、張り紙を僕はトイレにしてたんですよ。座ってするという。で、そう、どんくらいだったかな ?1 年ぐらいでしたっけね、立って、経過して。
経過して。
1年ぐらい経過して、で、本当に張り紙、ああ、そういえば張り紙してたなって思うぐらい、当たり前に座ってするようになって、張り紙を剥がしたんですよ。で、本当に今、もう、それ以来ずっと座りトイレではあるんですけど、平井さんは、当時は、立ってしてるねって言ってたんだ。
そうね。
今は。
今も立ってしてる。
やめてくれよ。
なんでそれはね、掃除するのが、まあ、例えば、まゆみんさんは、自分で 100% 掃除してらっしゃるっていう。それは、そうなんだよね。
あ、違う。今僕はやめてくれよって言ったのは、うちでは少なく
て。あ、してないよ、してないよ。そこは、ちゃんとルールにのっ、まあ、5人いれば5人従いだから。
まあ、人んちのルールだったり、そもそも人んちで汚す可能性があるのだったら、それはしないとかね。
そうそうそう。
あ、なるほど。そうだよね。
うちでは、僕がトイレ掃除するから、立ってしてます。
理解する。
今も。
今も。で、もう一つ、掃除する側から、ちょっと意見があるんですけど。
掃除する、立ってする男から。
その、便座、座ってすると、便座の裏に跳ね返って、そこが汚れるのよ。
すっげえ汚れる、
それはわかるよ。それはわかるよ。
それが、ものすごい嫌なの。
はいはいはい。そう。
わかるわかる
わかるわかるわかる。わかるよ。すげえわかる。
便座の裏側が汚れるのは嫌だな。まあ、その字面まではわかるよ。わかるわかる。
で、立ってして、他、床だったりとか、便座を汚したら、それは、 自分で吹けばいいのよ。
そうね。
うん。うん。そう。だから、僕はずっと立ってしてます。
はいはいはい。
っていう。
なるほどね。
いや、筋通ってるよ。全然筋通ってる。自分で始末するし。
そうそうそう。
ね。うんうんうん。
僕はね、がぜんここから議論を深めていきたい気持ちはあるんだけども、でも今回は、まゆみんさんも、まあ、それぞれですから、正解は導かなくていいですと。
そうね。
言ってくれてるから、まあ、平井んちは、僕もじゃあ平井んち行ったら、立ってするわ、うん、思いきし、
うん、飛ばしたら拭いてね。
だからまあだからさ、そうそう、うん、汚れるのは変わんないというか、まあね、まあ汚れる場所が変わるだけでね、
そうそうそう、
しなきゃいけないのは変わんないわけですから、うん、そういう意味ではまあそうね、旦那さんにもやっぱ掃除に参加していただくのが一番本当はいいとは思うんですよね、うん、
せめて飛ばしたら自分で。
そうそうそうそう。まあ、あとね、普通にしてて、なんか飛ばしてなくても、飛沫というか、
そうそうそう。
そういうのは発生するから、どうしても、あ、なんだっけな、昔さ、テレビでさ、あったんだよな、そういう実験してんのがあって。
あったあった、もう、なんかそのトイレの、防臭とか、防菌とか、そういうのの、まあ、薬剤、置くものとかに関しては、もう、ずっと言ってるね。ずっと言ってるよ。壁、天井までって言ってるから。
はいはいはいはい。うん。
だから、そういうことを考えると、その、平井に対しても、だから、その便座どう、便座内で収まってる方がまだいいんじゃないかっていう議論の深まりをちょっと僕は進めたくなっちゃうんだけど、それは置いといて、だからそうだね。まずでも、もうさ、ここまで来たらさ、じゃああなたも掃除しなよ、では聞かないだろ
う。まあずっとそうなっちゃってるとな、
だってお願いしてんだもん、もう、
まあね、
できれば座ってしてほしいな、いや座ってはできんな、
でもそれでプライドなのか、
それで言うとプライドってほど立派なものではないと思いますけど、
あのね、本当習慣だよな。
なんかね、意地みたいのがある気がするんだよ。
意地か。
習慣というか、うん、意地、なんか、うん、この別に大した意味を持っている強い意志を持っているわけじゃないんだけど、俺はこうしてきたんだし。とか、まあ言ったらその外の公衆トイレはね、基本的に男子の小便器っていうのは立ってするように設計されてるから、
そうね、
だから立ってする方が自然だとか、まあ僕もこれまで論調で聞いたことありますよ。動物的本能で、オスは立って、マーキングをする行為として、意識があるとか、そういうのは聞いたことありますよ。
ね、
で、なんかもうちょっと、それはどっかの研究機関がやってて、正しい正しくないは知らないけど、
そういう説もありますよと。
性器が持っている機能的に、座ってしていると、まあ、体の使い方として、生殖力のトレーニングにならないというか、弱まりにつながるみたいなことを言ってるのもあって、まあ、深いな、深いな、って思ってね。だから、その考えるといろいろあるんだけど、なんとかね、なんとかだからもう、座ってしてくれないんだったら離婚だぐらい追い詰めるとかじゃないと、座ってしてほしいな、掃除がな、じゃあもう聞かないんですよ、夫は。ああ。なんか、交渉材料としてなんかアプローチないかね。で僕はだからそういった意味では僕当時どういうことを言ったかわかんないけど、まあ、何はともあれ、もう現代で座りトイレできる男の方がスマートよっていうのは、僕はもう、その、スタイルとしてそっちを身につけた方がかっこいいんだぜっていうのを僕に課してた気がする。楽なんだよね、立ってするとさ、ズボンをちょっと下ろすだけでさ。
う
ん、
そうね。全部下ろさなくていいからね。
ちょっとさ、もう下ろすっていうか、もう開けるだけみたいな。
そうそうそう。
イメージ。だから、楽だし、うん、もうこれまでもそうやってきたし、なんかその、ゲームとしてもさ。
ああ、ゲーム、
うん、うん。
なんかこの、ね、溝。
そう、十分溜まった、水。うん、鉄砲を、勢いよく出してる時の 気持ちよさみたいのって理解するなくはないじゃん。
理解するよ、まあ
ね、うん、
だからね、立ってしたい人の気持ちもわかるんだけど、そこを少しくすぐるというか、うん、なんかないかなってね。
もうさ、これはさ、どっちもどっちもできりゃいいんじゃねえのっていうぐらいだけどさ、うん、俺にとっては別に、うん、
あ、まあまあまあ、そう、だそう、立ってタッチ用の小便器だったら立ってできればいいんだけど、
うん、学者さんの言う、その言ってるね、生殖関係云々ってのも、まあまあまあ、まあまあ、説としてはまあ理解できるよっていうところもあるし、でもやっぱ掃除してもらうのが一番いいと思うけどね。
まあね。
うん、
あとは、掃除をしない。
だいたい、放棄したら、
ね、逆にね、
うん、
あのこれくらい飛んでますよっていうのを、ね。
掃除をしないと、どうなるのかを分かってもらう。
いやー、そう。
僕、座りトイレ、座りトイレをするようになってから、うん、明確に気づいたのが、
うん、
染みついた匂いがなくなるんですよ。
はいはいはい。
うーん、
壁とかにね。
そう。長年立ちションをしていると、掃除を定期的にちゃんとしてたとしても、染みついてる。まあ、それこそ本当、その、手の届かない、タンクの裏まで、こう、回っているのとか、まあ、天井までとか、
うん、
染みついているものが、ちゃんとなくなるんだよね。
うんう
ん、だそれは、本当になくなった時、新築に行った時ぐらいに、あ、使ってないトイレって、おしっこの匂い染みついてないんだ。って思うぐらいの感覚が、日常的に染みついていると、日常だから、
トイレの匂い。
忘れるんですよ。そう、トイレの匂い。そう思う。話してる最中に、すごくこの、ね、平井さん大好きな北風と太陽説じゃないけど、座りトイレの良さを熱弁しているだけで、どこにも届かないんだって思った瞬間に虚しくなった。
なんだろうな、
うん。
使い分けだと思うけどな。
うん、
僕はそう思ってしまう。なんかどれか一個のスタイルじゃなくてもいいし。
だから、うち、ん、でやめてほしいんだよね。
はいはいはい。
うん、
でもこの人、それこそさ、世の中にはいるじゃん。外では座ってるよみたいな人もいるんだよ、世の中に。
あ
ー
だそれこそ平井さんみたいに、うん、人ん家では座ってするよ。うちでは立ってするよっていう人もいるじゃん。
いや、やっぱそう。
じゃあうちでも座ってくれよっていう。
ね、うん。やっぱそう。ね、外でトイレ行くときは立っててもいいから、うちで行くときは座ってくれ。っていう話。
汚すなら外にしてくれって、うちは汚さないでくれよ、
うん、もしくは掃除しろ。
まあそう、ね。
どっちか。どっちか。掃除しろか、うちでは座ってしろ。
うん。
まあなあ、
掃除が妥当っちゃ妥当だと思うんだけどね。うん。
まあ、民事不介入なんで、これ以上はもう何も申せませんけど
ね。そう、そうだね。
そうね。
うん、我々。
なんかそういう動画、今でも見れるのかな、その、飛沫がどのようになってるのかみたいなのをさ。
あるんじゃない、
うん、特殊なカメラで。
あるんじゃない、
うんうん、
トイレ用品とかを売っている会社とかはもう多分いっぱい出してるでしょ。
はいはいはい、はい、
うん。
どんな汚れがあるのかみたいなね。
うん、
ぜひそれをね、見せてもどうか。
まあ、新たな喧嘩の火種になる可能性あるんです
か。喧嘩まではしてほしく
ない。おい、俺は立ってしてんねん、つってんじゃねえかよって。
そんなに怖い。
そんな旦那さん、そんなにやからない。
いやいや、なんかその、遠回しにさ、これ見てみて、みたいな感じでさ、その、その、座りトイレすべきみたいな動画見されたら、うん、よ、おい、
うん、もう言えやとはなるなるほどね。
だからちょっとね、解決とかまでわかんないけど、とりあえず僕らも気持ちはあらゆる方向からわかるんだけど、まあ、座りトイレをしてほしい気持ちもわかるんで、一緒に、願います。
願います。
うん、夫に届け。さて、そんなわけで、ここからメッセージテーマ、やる気飯、紹介していきたいと思います。
はい。それでは読ませてもらいます。ラジオネーム、R ネーム X さんです。
ありがとうございます。
ありがとうございます。正友さん、加瀬さん、平井さん、こんばんは、ワン。
ワン。
いつも、ポソラジオに元気をいただいております。 元気を出すためには。
こそこそって言うのやめてくれよ。何か言うんだったらマイク乗せてくれよ。
本当にすいません。ありがとうございます。
後ろめていいことやってるわけじゃねえんだからよ。
元気を出すためにはやはり食事、ご飯がとても大事だなと感じています。
そうだね、
一生懸命仕事をした後どうしても疲れてしまう日ってありますよね。うん、私もそんな日は美味しい食事で疲れを癒しています。
だね。
中でも一番好きなのはしゃぶしゃぶと鍋料理です。
あ、
いいですね。お肉と野菜を一度にバランスよく食べられて体も心も温まる、とてもいい料理だと思っています。
あーはーは
ー。実は家の近くにとても美味しいしゃぶしゃぶ鍋のお店があって、よくデリバリーを頼んでいるんです。頼んでるんだ。
いいね、
すごいな。
お家の近くにあるお店からデリバリーを取ってるんだね。現代だね。
そうだね。本当に美味しくて、いつの間にかすっかり常連になってしまいました。
うん、
今回もこのような素敵なテーマでポスラジオにメッセージを送ることができて大変光栄です。うん、いつも感謝の気持ちを込めてラジオを通してお伝えできたら嬉しいです。だんだんと暖かくなってきましたね。もう寒さの心配もなさそうです。もうすぐ桜も咲くのでしょうか。
もうちょっと気をつけよ。
もうちょっとだね。うん、これからもどうぞよろしくお願いいたします。
ありがとうございます。
自身少し失礼いたしますが、今回日本に来て本当に食べたいものを食べて癒されました。
あ、お、なんか。
これケーキ、なんだあれだな、あのドトールのやつですね。
ああ、さすがドトーラドトーラマサトモ。
あれドトールか、あ、僕があれ、
なん
だ、どっちだ、
なんで調べようとすんだよ。
確認します。
自分の記憶を頼りにしてくれよ。
自分の記憶を頼り、それ本当に本心で言えるか、それ僕に対して。
う、
もとい、スタバでした。
あ、
スタバなんじゃねえかよ。
スタバの
スタバラーだからな。
スタバラーだ。
スタバーだから。
スタバー。
スタバーマサトもね。
ルビーチョコのケーキですね。
僕はこの写真、添付の写真見ただけじゃなんだかわからなかったけど、そうなんだね。
そうです。
あ、もう好きなんだね、このスタバのそれが。よかったね。
鍋いいね。
冬は特にね。
鍋いいね。
鍋はいいだろうね。
どういうこと？あ、うん。鍋いいよ、鍋いいよ。マジでいいよ、鍋。
いや、もう、あのね、一人でもやりゃいいじゃんっていう、クソつまらない一般論は、全部蹴散らして、
うん、
一人で家で鍋なんかしねえだろ。
そんなね、そこまで言ってないの
よ。クソつまんねえな。
そこまで言ってないの。
一人でもやったらどうなの？あ、いや、一人でお鍋を楽しんでいる単身の方がいてくれるのは、それはありがとうだよ。
そう、
一人で、ね、楽しんでもいいんだけど、僕はできないね、やっぱ。
あ、そう
だね。あと、めんどくせえ。
めんどくさいよね。それはそう。
やっぱ、
うん、
みんな聞いたことあるだろうけど、何でも、一人分、にする方がめんどくせえ。
そう、それはそう。それはそう。
なんか、ちょっとした料理を一人分にするのはめんどくせえんだ。
うん、
だからまあ、たまにね、その、出来合いの鍋ですよ。
あるね。
はいはいはい。
パックの、カップの鍋みたいなのを、うん
ね、コンビニで売ってるやつね。
買って食うことがあるけどね。鍋はいいよな。
鍋はうまい、本当に。
本当にね、その、誰かと一緒に鍋をつついていると、心も、体も温まっていいよな。
いいよね。
一人じゃないっていいよな。
じゃあ鍋やるか、鍋。
ああ、やろうやろう。
鍋やるか。
うん、そうね、
うん。動画撮らないで鍋やろうぜ。
お
う、
うん、いいよ。
じゃあ、平井んちで。
うちで、うん、
立ち寄りしに行かなきゃいけないからよ。
おい。そのためだけに。
いや、無理無理無理、平井さんち遠いから。
おいおいおい。
次のメッセージもお願いします。
何なんだ、
なんだ、なんだろ、
そんな。
そんな。
トイレから鍋から。
最悪だって言おうとしちゃったよ。
トイレから鍋から
とんが
ってんな。全然最悪じゃないじゃん。事実しか話してないんだから。
捉え方の問題だ。アルネーム、バンビさんです。
ありがとうございます。
ワンセットの皆様、こんにちは。
ああ。
うん。M ドナルドさんで懐かしの商品が復活すると聞いて密かにテンションが上がってる今日この頃、いかがお過ごしでしょうか。
マックだろ、
発表されましたね。
もしくはマクドだろ、
うん、マクドやな、うんうん、
何が発表された、あ、関係ある、何が発表されたの知らないんだけど、
なんかマックポークとか、
あ、そうだ、マックポークだ、
ダブチーとか、
うん、いや、うん、マックポーク、
マックポークか、
あの野菜が挟まってて上にポークがの、あのパティがあるってやつで、
う
んうん、それが、ま、何年前だっけなまであったんだけども、しばらく姿を消してたんだけれども、復活ですってなって。
それでそれで
なんだけれども、今回のテーマはやる気飯ということですが、 正直私は具体的にこれを食べてやる気を出すというジンクス的なものはありません。
わかる、それもわかるよ。
ただ大事な仕事の前や気合を入れたい日には酸っぱいものを口にします。
お、
なるほど。その日に至るまで疲れのピークを迎えていることが多いので、気持ち程度ですが疲労回復と頭もスッキリしてリフレッシュした気分で、挑めているなと感じています。梅干しや市販に売られている酸っぱい飲み物、タブレット系が多いですが、一時期はレモンをそのままかじっていたこともあります。
怖い、うん、
酸っぱいものが苦手なまさともさんにはゾッとする話かもしれませんね。
え、ゾッとすんの？
え、ゾッとはしないよ。あのレモン系は大丈夫ですよ。 お酢が苦手なんですよ僕は。
え、うん、梅干しは？
梅干しもちょっと苦手かな。
あ、
うん、追伸、カセヤさん、平井さん、先日の生シアターにて突然お声をかけて申し訳ございませんでした。
ああ、
マユミンさんと、
お声かけもらいましたね。
ありがとうございます。
マユミンさんとせっかくならと直接応援している旨をお伝えしたかっただけなので、決して不審者ではございません。
不審者だと思ってないよ。
優しくお答えをいただきありがとうございました。
どうもです。
今後とも3人のワンサイズを応援しております。
ありがとう
ございます。ありがとうございます。
そうだ、僕と平井さんがね、
うん、うん、
所在投げにうろうろしてたら、
そう、ね、どうしようどうしよう、
春日さん、平井さんですかと、あのお声掛けいただいてね、ワンサイズ応援してますよって、
うん、ありがたいですね、
まあ、うん、お声掛けいただいたんでね、うん、あのヘラヘラしながらありがとうねありがとうねっていう返答をしまして、うん、僕らもね声掛けてもらって嬉しかったですけど
ね、
うん、いいかもねこれは。僕ね梅干しとかの感じ好きだわ。
はいはいはい、
うん、
これまでの僕の選択肢の中に、その、やる気飯として、まあ飯っていうか、その、気合入る食べ物として、上がってなかったけど、うん、確かに、梅干しとかはいいね。うん、
いいかもね。
くーっと、なんかくーって、来るから。
うんうんうん、まあまあまあまあ、あの、そうね。
そんな、
う
ん、
なんかニンニク摂取すんのと、ちょっと、直接的に体に作用があるものであるよね。
うん、クエン酸が、
そうそうそうそう。
なんか、疲労回復にね、つながるしね。
ああ、
うん。あるかもしれない。
うん。
だから、こう、ローテーションみたいに作ってるんじゃない？
あ？
ニンニク、梅干し。
ニンニク、梅干し、レモン丸かじり。
あとレモン丸かじりとかね。もう、あともう一つとか。そうそう、うん、
いや。梅干しはさ、
うん、
飯として取らなくても済むじゃん。
あ、まあまあね、そうね。
うん。ニンニクは、あの、飯の時間に、摂取するんですよ。
はいはいはい。
うん、ああ、なんか、頭おかしいだろ、だって、飯の時間じゃないけどさ、気合入れるぞつって、ニンニクチューブ、つってさ、バーってやってたら、
漫画とかでは見そうなやつだけどね。
とんでもキャラになっちゃうだろう。
ポパイのほうれん草みたいなね。
ガシャンって、ブシャーって上に結構描いて飛んでね、食べるっていうね。
だからさ、その、うん、僕は結局ニンニクを取るときも、明日頑張るぞっていう感じで、夜ご飯、まあ、僕夜しか食べないんだけど、飯を、うん。ご飯でがっつりニンニク食べて、寝て起きて、ニンニクパワーがなくなっちゃった。
塩。
それで頑張れないっていう。
力が出ない。
最近だったんだけど、うん、まあ、あと、そう、まさともさんもこの前なんか集中力を高めたいんだってタフ組みたいなの食ってたけど、それみたいな感じでさ、うん、なんか、ああ、頑張ろう、ああ、デスクワークもっと頑張ろうっていう時に、あの、あるじゃん、梅、あの、乾き梅みたいなさ、しゃぶり梅とかさ、なんか梅干し系のお菓子売り場に、置いてある系の梅干しとかを、うん、あーっつって頑張ることはできるかもしれない。
はいはいはい、はい、うん。
これはいけるかもしれないね。
作業向けか。
ある。そう。今回聞きたかったのは、そのやる気飯。これからやる気を出したい時になんか食べてるものあんのかなを聞きたかったのよ。
はいはいはい。いや、いいっすね。なるほどね。うん、へー。
酸っぱさはね。
うん。気合入るね。
そうね。目も覚めるね。
あ、でも、流れ的には刺激的に次のメッセージも行こうかな。
はいはい。
R ネーム、夏子さんからです。
ありがとうございます。
中澤さん、和也さん、平井さん、おはこんばんにちは。
わ
ん。まずは、まさともさん。ナモシアター Q、お疲れ様でした。
ありがとうございます。
夜の部の影穴も、きっとナモさんだから、そろそろスマホをしまおうかと思ったところで通知が。
うん。
それも、かすやさん、平井さんがいらしているポスト。
お
う、どうもどうも。
失 してたね。
うん。海の苦しみを近いところで見守っていらしたお二人の感想などをどこかでお聞かせいただけたらなと思います。
はい。
まあもう終わったことなんでね、感想語りはしませんけども。さて、本日のお題、やる気飯。
うん、
疲れているとき、気合を入れなきゃなというときは、辛いものを選びがちです。
あ、
麻婆豆腐、かっこ黒い方。
わ、黒い。
や、担々麺などの中華か、インドカレーあたりを食べに行きます。
ああ、いいですね、
うん。自分で作って家で食べるといつもと変わらなくなってしまうので、外食で背中を押してもらう感じでしょうか。
それちょっとわかるな、うんうん。
本題より前置きの方が長くなりました。自営業の皆様は気合い入れなきゃな時期です。頑張りましょう。
はい、頑張りたい。
よし。イエス。
気合い入れメールが来てました、うんうん。辛いものもいいね。
そうね。
辛いものいいね。
そっか。
さすがにさ、平井さんとかもさ、うん、あの、何か収録の直前に辛いもので気合は入れられないだろうけど、
でも、何もない日はね。
なんかこの、うん、その、頭脳系で気合入れたい時とかは、うん、辛いもの食って、汗、うん、あ、汗ドバって書くのも、結果的にスッと、何かをスッと出すみたいな、
セットックス的なね。
気持ちがあって、その後集中できたりとか、そういうのあるよね。
うん、麻婆豆腐は時々無性に食べたくなる時はあるんだよな。辛いのは苦手だけど、
辛くない麻婆豆腐。
そうそう、あんまり辛くない麻婆豆腐。あと、米があると幸いみたいな感じで、
ね。ああ、まあ、麻婆
定食だね。
それわかる。
僕、麻婆丼が好き。
麻婆ラーメンとかも好きなんだけど、やっぱさ、麻婆豆腐って、麻婆豆腐だけだとなかなかちょっと厳しいよね。
確かに。
辛い。ご飯欲しい、ご飯欲しい。
やっぱそう、なんか、炭水化物と合わせるように強い味付けのものが好きだったりするから、麻婆豆腐はわかるね。
そうね。
辛いものをそんな好きじゃないとはいえ、麻婆豆腐と並びになんか辛いものとか食べたりしないの？
しない、ね、っていうかね、そう、最近ね、カレー、香辛料がきっちり効いたカレーを食べると、脳貧血を起こすようになってね。
大丈夫なのそれが。
ポポポポポポーつって。
そう。血管広がって、キューって。
そんな。
うん。
ボノボノみたいな。
ボノボノなの？ボノボノであんの？そんな。
食べられないものがたくさんあって大変そうだね。
でもカレーは結構そこそこ好きなんよ。
でもスパイスが効いちゃってる
から。だからもうそういう意味では、その日何も用事がない時に食べて。
なんか、それさ、なんか、良くないドラッグの摂取みたいな感じで、あんまり、
今日だ、今だ。
賛同しかねるんだけど。
食べて、シャワー浴びて、
このカレー食って、もうこの後何もできないからおしまいだって言って食べるわけでしょあんまり良くないと思う。
まあ、あんまり良くはない。ねえ、だからそう、最近そうなってきたから気をつけて食べてます。カレーは。
まあでもあるよね。その、年齢とかでさ、ちょっと体に刺激物が合わなくなってきたなみたいな話よく聞くね。
そうね。
平井さんとかも何年か前からのカフェインがダメだって言い始めて。
おー。あ、でも最近はね、コーヒーはよく飲めるようになってきた。
また。
うん、また。
なんでだ？
うん。
習慣化したからか。
そうそうそうそう、うん。
よく飲むようになって。
うん。
ニンニクと同じく効かなくなってきて。
そうそうそう。
そうなの。
朝早いからね。その時にちょっと、
あんまね、
気合入れよう
って。目覚めというかね。なるほど。
そう。
僕もね、アホ辛いものとかすごい食べたくなる時もあるぐらいね、辛いもの好きだからね。辛いものもいいね。
ね、
あ、ちょっと僕の新たな候補に入れとくわ。
広がったね。
でももうさ、もうだから僕的にはさ、現代置かれている暴君ハバネロとかは、カレー言わなくなっちゃったから。
お
う。だから、と、あ、それで、うちには、あそこに、あの、鬼辛ふりかけみたいのが置いてあるの。
へぇー。
あの、やばい辛い、うん。で、そう、しかも、唐辛子系の辛さが欲しいの。
ああ。
私は。
は
ぁ
は
ぁ
はぁ。
だから、辛ラーメンに、その鬼辛ふりかけみたいのを、どさどさかけて、
うん。
辛いつって食って、汗びしょびしょになって、お前どんな顔してんだよ。
想像してきただけでも
汗が黙ってんなって思ったらどんな顔してんだよ。
すげえな。
そうだから、それも、まあ、体制というかね。やっぱり、 うん、小さい子が体勢がない時に暴君ハバネロ食べるとガーってなるじゃん、
うん、
僕らだってさカラムーチョで辛い辛い言ってたんだから幼き頃は、
う
ん
う
ん、
そうね。酸っぱい辛い言ってた。
だけどもう今さらカラムーチョなんて甘いぐらいだよね。
辛いよ。
まあわざともしはちょっと置いといて、うん、でもカラムーチョだったらさ僕らもなんかあのポテトの甘い味感じるじゃん。
まあね、
うん、なんだこのグラデーション。
そこまで、うん。
だから辛いものをねちょっと、うん、ニンニクを一回捨てた次の枠として、
うんうん、ありかもね。
梅干しか辛いものかね。
すごい、うん、トリコみたいになんか目覚めのあの飯みたいなメニューが完成しつつ、うん、
ちょっと今後の参考にさせてもらいたいと思いますよ。
はいはい、
まだまだ紹介していきましょう。
はい。アルネームキヨさんです。ありがとうございます。カセヤさん、中田さん、こんにちは。うん。平井さん。
はい。
こんにちは。
あん。溜めるね。
そんぐらい。そんぐらい書いてある
。なんかもたもたすんな。
ちゃんと文章通りに読んでんだもん。
ね、
なんだか、飯テロの気配を感じながら、本日の配信を楽しみにメールを書いております。
はいはい。
私が家族に振る舞うやる気飯は、を、振る舞う方ね、うん。頑張れの気持ちを込めて、もうオードモードにカツ丼なのですが、ヒレカツ丼。
ああ、いいですね。
いいなぁ、カツ丼作ってくれるの、
うん。でもそういえば自分のやる気を出すために決まって食べてるものはないなぁと思ったんです。
わかる、うん。そう、だから僕ね、今回聞いてみたかったのよ。
はいはいはい、ただ、いろいろ思い返してみると、高校卒業まで実家にいた頃、今の自分と同じく応援の気持ちを込めて親が作ってくれていたのは天丼だったんじゃないかな、と。
ああ。いいですね、天丼。
実家は食堂を営んでおり、素敵、うん。看板メニューでもある天丼が本当に美味しいんです。うわ、素敵。
これは、プロの技。
思いが込められたご飯はもっともっと美味しくて勝負時のパワーになっているということですね。
うん、
今度帰省した時に天丼のタレのレシピをしっかり伝授してもらって来ようと思います。うんうん、勝負飯振る舞いレパートリーのために。
いいね。
いいですね。あった、実家の天丼こちらなんです。
うまそう。
これは
いいね、いいね。
いや、ナスが、
うん、写真見ただけでもうよだれだらだらになっちゃう。
いやー、うまそう。
お店の天丼だもんな。もう、あ、天丼食いてえな、
ね、天丼いいな。天丼はいいよね。
飯テロにまんまとなってしまいました
ね。ちょっとな。
そうです
ね。食いたいな。いいですね。
やっぱカツ丼とか天丼とかいいよね。
ね、
丼物ってすごいよね。
なんだろうね。
あれは
僕も気合い入れるっていうかもう、あの、本番終わった後にもうお腹ペコペコで食べるカツ丼がめちゃめちゃうまくて。
うん、
もうたまんないよね。
カツ丼いいよね。
いいね。ご飯にかけるっていう文化って、
うん、
日本って割と秀でてる方だなと思うんですけれど。
うん。秀でてるっていうか多分独自なんじゃない？
独自な
んじゃない？丼っていうのは。
うん。
タレが絡む。
カレーとかそういうものはあるにはあるけどさ、
うん、
パストとか、パスタとかは、
うん、パスタもすごいよね。
逆に、そう、日本ぐらいなんだよね、あの、上にソースを乗っけるっていう。
そうそうそう。
あ、そうなの？
諸外国は、
うん、
なんで混ぜる前のもん出すんだって。
ああ、そういうこと。
混ぜて食うんだから、混ぜて出すのが完成の料理の提供なんだけど、
は
あ
は
あ、日本は、そのなんか、見た目とか、提供した時の目で味わう文化的に、
うん、
なんかソースを上に乗っけて、みたいなことをするんだって聞いたことがありますよね。
あの、絡めないんだよね。日本の場合だと。
絡めない。そうだ。確かに。うん、混ぜご飯になってるのかと思いきや、丼はやっぱ飯の上に乗ってる、ね、
うんうん。
ナポリタンぐらいだよな。スパゲッティだけで言うんだったら、パスタ。あの、
日本
炒めて。
日本生まれのな。
味付けしてね。
うん。
あれはだから多分、まあ、洋風のイメージがちゃんと日本の中で強いから、あの、ナポリタンは、こう、炒めて提供するものってなるんだろうなって思いながら。
どうなんだろうね。
うん。だって、
ケチャップライスの代わりにパスタやってみただけなんじゃない？
あ、でもそういうとこあるかもね。
そういうとこあるよ、う
ん。何でもトマトソース使ってた頃あるのかもね。
日本ってなんか、うん、 不思議な、
不思議だよね。
ガラパゴス化しやすい国だよね。
ちょっと、そこまでやるとは言ってないんだよな、みたいなこといっぱいやるからね。
こうやったらどうなるかな、みたいな。いいんじゃねみたいな。
お試しで作るっていうのはね。
なんで米にカルボナーラかけるんだよとかね。クリームシューかけんだよ、みたいな。
僕はまあ、その諸外国からいろんな文化を取り入れながら、独自開発、発展させていく姿も好きだ
けど、ね。大好きだけどね、僕。もね、いやいいですね天丼ね。
腹減ったな、
いいですね。
こんなメッセージテーマで募集したのが間違いだったかもしれない。
あ、そういえば今僕ここ来て夜食べたお弁当あれだったわ、カツ、ヒレカツ丼だったわ。
確かに。
お
わ、
丼ぶり食ってたわお前。
丼ぶり食ってたわ。
続いては R ネームミヤブイさんからです。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
勝也さん、中澤さん、平井さん、おはこんばんにちは。
ワン。
今回のメールテーマですが、私が推しのイベントに行く前だったり、うんうん、ここぞという日の前に食べるやる気飯は、うんうん、某有名カレー屋さんのほうれん草カレーです。
ああ、いいね。
というのも以前、うん、中澤さんが山中正弘さんとよく登場しますね、この番組でも。山中正弘さんとご出演された名古屋でのイベントの際、カレーに何をトッピングするかというお話になった時、ほうれん草がおすすめとおっしゃってたのがきっかけで、そのカレー屋さんに頻繁に行くようになり、今では私の中のやる気飯になりました。
ほうほうほう。
そこでワンサイズの皆様にも質問なのですが、ワンサイズの皆様は某有名カレー屋さんのカレーを食べるとき何をトッピングされますか、おすすめなどあればぜひ聞いてみたいです。
某有名カレー屋さん、ね、
某有名カレー屋さんがどこだか分かんないから何もお答えできません
けど、ただワンサイズの皆様にって聞いてけど、この内容的に俺すでに答えてんだよな。
あ、でほうれん草、
いや分かんない、某有名カレー屋さんの件だからさ、
まあ
何がメインなの、
あなたが言ったほうれん草がおすすめのカレー屋さんじゃなくて、別の某有名カレー屋さん。某有名カレー屋さんってどこだよ。
ココイチとか。
ココイチだろ、どうせ。
日の丸カレーとか。
日の丸カレー、
うん。
あるある。ゴーゴーカレーとか。
あ、ゴーゴーカレー。ゴーゴーってあれ、ほうれん草のトッピングあったっけ？
いや、知らないよ。
ない、ない。
モーヤンカレー。
モーヤン
カレー、ね。モーヤンな。モーヤンカレーうまいんですよ。
だからさ、その、なぜ伏せたのか、ココイチを。
そう、だから我々は、何度か多分今後も申し上げるかと思うんですけれども、我々に、スポンサーなどというものはないので、
今はね、
いくらでも、今はいくらでも言ってください。
今はスポンサーないんだから。
そう、我々は知りたい。
伏せる必要がないんだよ。
伏せなくて大丈夫です。
そんで、ディズニーリゾートにも行きてえし、コンビニだってセブンもファミマもローソンもその他たくさん行くし、好きなところに行かせてくれ。
そう、全然気にしないから言ってください。
悪いようには言わねえから。
本当そうですってば。
うん、ね。で、悪いように言っちゃうなっていう時だけ名前伏せるから、その時はお察しだよ。
そんな。そうね。
まあそんなわけでね、
ココイチのおすすめ、教えてください。僕、ココイチ行かないんでわかりません。
同じくだな。
うわ、
お、え、
平井さんとか行ってそうな気がする。
え、モーヤンは行くん？
モーヤン行くよ。
平井さんとかはさ、お疲れ様って言ってさ、うん、写真と一緒にさ、本日もうお疲れ様でしたみたいな感じで写真のポストをしてそうだから。
うん、ありそう、ありそうなんだよな。
ココイチに行ってそうだ
と思った。ココイチ、最近見かけないんだよね。
ああ、でも確かに。
うん、まあ自分の行動ルートにない、そうあるかもしれないし。あと、ココイチって結局お高いからな。
あ、まあ。
カレー屋さんにしてはお高いから
な。だったら、ああ、でもトッピングっていうことに関しては、一時期その、下北にある、スープカレーのお店があって、
はいはいはい、
で、そこの、トッピングがいろいろあって、なんか、高野豆腐があったのよ。スープカレーに高野豆腐トッピングして食べたのがめちゃめちゃ
偽りの肉みたいになるってこと？
まあ、
ちょっと言い過ぎな気もするけど。
いや、高野豆腐みたいなものをさ、そのスープものに入れるとさ、肉の代わりになるよみたいなさ。
まあ、高野豆腐だからね。
まあ、肉を、まあ、その高野豆腐は高野豆腐だし、多分肉を好んで食べない方向けでもあるかもしれないね。
スープカレーだからな。スープカレーのスープを高野豆腐が吸うっていう意味で。
そうそうそう。それもいいだろうね。
美 味しかった。
スープカレーな。
うんうんうん、そうそうそう。
うん、
そ
んな、うん。なんかあんのか、ね、お前は。ほうれん草以外にさ。ココイチのおすすめ。
なんだなんだ。
いや、ほうれん、あ、僕、ほうれん草入れるの好きなんだよね、とにかく。ラーメンもそうだし、家系ラーメンとかだと、
はいはい、ついてるよね。
そう、ほうれん草のトッピングがついてたりするから、うん、追加でほうれん草頼んだりして。
僕、あと、その、ココイチじゃなくても、何でも好きなのが、ウインナーね。
う
ん、
ああ。
ココイチでもウインナー美味しいらしいじゃん。
確かに。
うん。あとやっぱ、何でもうまい、てか何でもうまいように作ってあるからさ、ココイチはさ。
基本的にね。
だからなんか、ねうん、納豆とかもトッピングする人いるんだろ、
ある、ある、ある、ある、ある。
そうなのね。
それも、うまいらしいよ、ココイチの納豆トッピング。
あとはチーズ。
あ、チーズもね、ある、ね、うん。チーズはいいね。
いいよね。
あと、
ね、
僕はあの、ジャンク飯として、うん、自分が家でレトルトカレーとかを、うん、なんか雑に作って食うときに、うん、マヨネーズをトッピングします。
あー、なるほどね。
あ, あの、
あはい、別に。
生クリームを、生クリームを一周垂らすみたいなほど上品じゃないんだけど、うん、あの、マヨネーズのパンチが欲しい。マヨネーズのパンチをカレーに乗せたい。
マイルドになるの？それとも。
マイルドにもなる。だけど、その、油分と一緒に、やっぱ卵フレーバーが、少し乗るから、
うん、はいはいはい。
あの、なんて言うんだろうな、爽やかではないんだけど、こってりなんだけど、
うん、
マヨネーズカレーね、あの、まあ、特に元デブとか、デブラインの人は、わかるわかるって賛同してもらえると思うんだけど、いやマジでね、マヨネーズカレーハマって食ってたら、もうみるみる太るから、マジやめた方がいいんだけど、
そうね、やめた方がいい。
でも、でも、僕は好きだな、うん、トッピングとしてのマヨネーズ。
食ったっていう感じがする。
うん。なんか欲しい時があるのよ。うん、
チーズなぁ。チーズ入れないんだよな、あんまり。
あ、そうなの？
そう、ほら、パスタに粉チーズも、そもそもそんなに、うん、ちっちゃい頃、粉チーズ苦手だったんだよな。
ああ。
これやっぱ匂いがあれなんだけど。
ああ、そうね。まあ、
粉チーズはね、
うん。物によってはすごい匂いが
特徴あるね、うん。
ハンバーガーとかも、基本的にチーズはいらない人間だ。
ああ、言ってたわ。だから、あの、ダブチじゃなくて、ダブルバーガーが食べたいんだろ。
だからさ、ちょっと話戻るんだけどさ、ハンバーガー何々が復活っていう時にさ、お、まさか、ダブルバーガー？ダブルバーガーって見たやつ、なんか、マクドナルドさんのポストの方では、写真、シルエットで写真が載ってたんだけども。
シルエットでね、う
ん。でもなんかちょっと
あいつが帰ってくるみたいな、ね。
あいつが帰ってくる、帰ってきてくれるのかと思って期待してパッて見たら、なんかちょっとこうね、こう、ビロッとしたやつが出てて、あ、絶対ちげえなって。
レタス、レタス。
絶対ちげえ、ダブルバーガーじゃねえ。もう解散ってなったから。
でもあの、それを、まさともさんから聞いて、そんな面倒くせえ思考のやついねえだろうって思って、ちょっと検索したら、うん、結構、ヤフー知恵袋とかに上がってて、
あ、そうなんだ。
いるだろう。
で、結局結論は、うん、ダブルチーズバーガーのチーズ抜きにすれば、で終わってた。
ざけんな！ちげえんだよ！ そのチーズ1枚2枚がどんだけ今高いか。
いや、だから、それはお前の好みに合わせて食べたいものを食べるんだったらその料金払っても同じだろう。
やってるよ。だからやってんだよ。でもダブルバーガーカムバックしてほしい。頼む。今のさ、今のマクドナルドのさ、その基本的なメニューを作る体制だったらさ、ダブルバーガーはまたできるはずなんだ。きっと。
もうだから無駄だし、
帰ってきてくれダブルバーガー。
無駄だし、大半がダブチで満足してんのに、そんなに、
チーズ入れないだけじゃん。チーズ抜きがね、うん、トッピング選べるんだから。
マイナーミンは切り捨てられるんだよ。そういう時代なんだよ。
おのれ、ダブルバーガーみんなもう、だってみんなダブルバーガーなんて記憶にないでしょ。
あるある。小さい頃好きだった。
そう、うん。だからその、まあ、その、今、平成後期から令和を生きてる子たちは。
そうね。
そういえば、
分かりしないでしょ。
小さい頃はハンバーガーのピクルス嫌いだった。
あ、僕もそうだった。あんま好きじゃなかった。
うん。
ピクルスもうちょっと入れてほしいって思って
た。あー、変わってるな。子供の頃にしては変わってるよね。
そう？
ダブル、僕の弟も全然普通にピクルス食べれてたから、まあ、酸っぱいもの好きだったし。
普通に食べれるはまだしも、もっと欲しいはさすがに変わってる
だ
ろ。
だって、古畑任三郎、ドラマの。
あ、はいはいはい。
で、このハンバーガーを食べたら。
あった、どこから食べてもピクルスが食べたいんだって。
それめっちゃ同意してたから。そう。
いやいや、そのさ、古畑おじさんが言ってたのとさ、うん、子供の頃の正幸が、ちょっと捉え方としてさ。
いや、でもさ、大人がさ、同じような、こう、自分よりもちょっとこう、なんだ、解像度というか、言語化がしっかりしている意見を聞いたらさ、憧れるじゃん。
うんうんうん、
だから、ピクルスめっちゃ好きだけど、これをなんて言語化したらいいのか分かんないのに対して、古畑任三郎で、どこから食べてもピクルスが食べたいっていうのは、ドンピシャだったんだろうね。
そうそうそう、そう、う
ん。
まあだから別に否定はしないよ。
否定はしない。
ただ変わってるなっていう感想を申し上げた。
まあ変わってはい
る。いや、おじさんとか大人は分かるけど、子供でっていうのがさ、今ちょっと。
いや、子供だからこそなのよ。
とにかくお腹が空いたんで、今回はそろそろ始めていきましょう。プロジェクトワンサイズポッドキャストラジオ始まりの 1R、 番組ではリスナーのあなたからのメッセージをお待ちしています。
トークを聞いての感想やふと頭をよぎった誰かに聞いてほしいこと、
僕たちへのご質問やご相談などどうぞお気軽にお送りください。
次回の配信はさ3月、
うん、え3月
もう次回の配信は
3月もう
3月1日日曜日です。びっくりしちゃったね。
え？
以上、今回のお相手も
あんこ大好き声優ムーブマンの平井正幸と、
東京俳優生活協同組合の声優の中澤雅人と
アルビナエンターテイナー粕谷浩二でした。それではまた次回、
ワンのつく日はワンサイズポッドキャスト、またお会いしましょう。
明日も楽しんでね。
いってらっしゃい。好きでした、その一言一人ぼっちになってから気づくの、そいやただそばにいる